バドミントンとかテニス、卓球なんかもそうかもしれませんけど、対戦相手がいるスポーツでもう信じられないようなスーパーショットが決まったって思ったのに、なぜかこう次のポイントであっさり取られて、なんか流れが悪くなっちゃったみたいな、そんな経験あなたにもありませんか？
今回はですね、お預かりした資料、格言、最高のショットが最悪の流れを呼ぶ、脳科学が解き明かすナイスショットの罠、これをちょっと深掘りしていきたいなと。最高のプレーのはずが、なんで自分に不利な状況を招くことがあるのか、その脳の仕組みと、じゃあどうすればいいのかっていう対策に迫ってみたいと思います。今日のテーマは、最高のショットが最悪の流れを呼ぶ。いやー、なんか逆説的で面白いですよね。
へえ。
これは非常に興味深いですよね。単なる偶然とか、まあよくあるよねっていう話じゃなくてですね、ちゃんとした脳科学的な、理由があるんですよ。しかもポイントなのは、その打った本人の脳だけじゃなくて、相手の脳にも同時に影響が出てるっていう、そこがまた面白いところなんです。
へえ。自分だけじゃないんだ、相手の脳まで。それはちょっと気になりますね。まずそのスーパープレーを決めた、まあ本人の脳ですよね。そこでは一体何が起きてるんですか？資料には妨害の報酬ってありましたけど。
まさにそこなんですよ。会心のショットって脳にすごく強い快感をもたらすんですね。まあいわゆる報酬です。ドーパミンとかがこうわーっと出るわけです。でもその予想をはるかに超えるようなスーパープレーっていうのは、この報酬がちょっと過剰になりがちなんですね。
過剰ですか？
ええ。そうなると、なんて言うんですよ、コンピューターがちょっとフリーズするような感じで、脳が一時的にうまく働かなくなることがあるんです。具体的に言うと、まず一つは過剰な満足感。これでもう勝負あったみたいに無意識に油断しちゃって、集中力がこう散漫になる。
あー、なるほど。
それから二つ目、あの気持ちよさもう一回って思って、成功確率が低いようなちょっと派手なプレーを選びやすくなる。まあハイリスクな選択ですね。
はいはい。
で三つ目、強すぎる興奮状態からこう脳がクールダウンしようとする。その過程で一時的にですけど、判断力とか体のコントロールがちょっと鈍っちゃう。これらがこう合わさって影響してくるわけです。
なるほど。最高のプレーをした本人が、なんか自分で脳のバグみたいなのを起こして冷静じゃなくなっちゃうと。でもそれだけじゃないんですよね。なんか皮肉なことに、そのスーパーショットって相手には全く逆の効果を与える可能性もあるってことですか？普通は相手の心折れるんじゃないかなって思っちゃいますけど。
そこがこの罠の、まあ厄介なところですね。おっしゃる通りで、むしろ逆の効果を生むことが多いんですよ。相手はあなたのそのすごいプレーを目の前にしますよね。
はい。
そうするとミラーニューロンっていう神経細胞が活動するんです。これは他の人の動きを見て、あたかも自分がそれをやってるみたいに脳の中でシミュレーションする、そういう働きがある神経細胞で。
へえ、ミラーニューロン。
ええ。これによって相手の脳の中では、まず、わ、こんなすごいプレーされたままじゃ終われないぞって、逆に闘争心とか集中力が高まったりする。
うわ。
それからもう一つは、あなたのその素晴らしい動きから、無意識のうちにですよ、あれどうやったんだろうみたいにコツを学習しちゃって、で自分のプレーを改善するヒントを得てしまうとか、そういうポジティブな影響が出やすいんです。
うわ、それはきついですね。こっちはなんか有頂天になって隙ができてるのに、相手はそれ見て逆によしってなって、さらになんか学んじゃってるかもしれないって、まさにこう自分で自分の首絞めてるみたいな、そういう状況ってことですか？これはちょっと驚きですね。じゃあこの思わぬナイスショットの罠ってやつにはまらないようにするには、どう考えたらいいんですかね？どう行動すれば。まあスーパーショット出るなって祈るわけにもいかないですし。
そうですね。ナイスショット自体はもちろん素晴らしいことですから、問題はその直後なんですよね。心の持ちよう。資料では具体的な考え方として、3つのポイントが挙げられてますね。まず1つ目は、感情のジェットコースターに乗らない。スーパーショットが出てもよしって、まあ心の中でガッツポーズくらいにして、あんまり喜びすぎない、
うんうん、
まあラッキーだったなくらいに捉えて、すぐに深呼吸するとかして意識をスッと次のプレーに向ける。これが大事です。
なるほど。感情をこうフラットに保つみたいな。
そうですね。で2つ目は、そのショットの再現性、これを冷静に自分に問うてみることです。 今のプレー100回やって何回できるかなって。
あ、
もしそれがほんの数回しかできないような、まあ奇跡的なショットだったら、それはあくまでボーナスポイントなんだと割り切る。それに味を占めて、自分のこう気分的な戦術とか得意なパターンを見失わないようにする。それが肝心ですね。
確かに、まぐれに頼っちゃうとかえって自分のリズムを崩しますもんね。うん、
そして3つ目なんですけど、常にこう100点満点のナイスショットばっかり狙うんじゃなくて、70点とか80点くらいの安定したグッドショット、これをこう確実に続けることを目指すという考え方です。試合の流れを支配するのって、結局派手な一発のスーパープレーじゃないんですよ。ミスの少ない安定したプレーの積み重ね、これなんですね。相手にプレッシャーを与え続けるのは、むしろこっちの堅実さだったりしますから。
最高のショットが最悪の流れを呼ぶ。
いやー、これ深いですね。なんか一瞬の快感に酔いしれちゃダメなんだなと。常に心をこう平らに保って、再現性の高いプレーを続けることの大切さっていうのがよく分かりました。スーパープレーはあくまで試合を彩るスパイスみたいな感じで、勝敗を左右する本体っていうのは地味なグッドショットの連続なんだと。
まさしくそうですね。安定こそが結局は勝利への一番の近道なんですよ。スーパープレーが出た後こそ意識して冷静さを保つ。それが相手に流れを渡さない一番賢い戦略と言えるんじゃないでしょうか。
このナイスショットの罠の話ってスポーツだけじゃないですよね。例えば仕事ですごい大きなプロジェクト成功させた後とか、何かでこうわーっと注目された後とか、日常のいろんな場面にもなんか応用できそうだなって思いました。大きな成功体験の後、いかにして冷静さを保ってこう地に足のついた努力を続けられるかっていう、あなたならどう考えますか？